Good evening, you are listening to WRFU LP Urbana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Mugiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect the US and Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sound we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・リノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。今日の放送のための収録は、日本時間の5月6日です。私、麦子は日本の京都から、そして竜太さんは静岡からの出演です。竜太さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
連休がちょうど終わったところで、もう普通の生活が始まっていますが。
はい、そうですね。
竜太さん、連休の思い出は何でしたか？
特に何もしてないですね、今年は。
そうですよね。ちょっと外歩いてみて、あまり家の中ばっかりの鯉のぼり最近あるのかなと思って近所見たんですけど、
うんうん、
幼稚園に一つあって、普通の家に一つあって、2階に吊るすちっちゃな鯉のぼり、なんかがあったんですけど、昔のようになんか鯉のぼりがどこでも泳いでるというわけではないですけど、静岡はどうですか？結構泳いでますか、鯉のぼり？
そうですね、まあ農家みたいな家はこの辺はまあちょっと郊外なので、まだ農家もあるし、
うん、
ちょっと広めの家だと普通に昔ながらのが建ってるところもありましたけど、
うん、ジョタさん子供の時はどうでした？なんか鯉のぼり建ててました？
一応ありましたね。そんなに、そんなに大きくはないですが、うん、庭に建てるやつがあった気がする。
うん、なんか子供の日だから、なんか食べるとかありました？ちまきを食べるとか、いやいや、お寿司、ばら寿司するとか。
うーん、ちまきかな。うちは父が鹿児島の出身なんですけど、僕自身は埼玉の生まれて育ってますけど、うん、鹿児島はあくまきっていう、ちょっとちまきではない、なんかっていうか、まあ、もち米を蒸したものではあるんですけど、
うん、
なんか茶色くてブニョブニョした、あんまりそう言うと美味しくなさそうですけど、
巻いてあるんですか？
そうですね、なんかで巻いてある、笹かなんかで巻いてあるんで、ちまきといえばちまきなんですけど、うん、作り方が多分違って、お餅ではなくてもっとブニョブニョしてて、なんだっけ、きな粉とかつけて食べる、そういうものがあって、うん、まあそれが出たこともある気がします。
わざわざ九州から取り寄せたはったとか
ですね。まあ おばがずっとその鹿児島に住んでたので、うん、そこから送ってきてもらったんだと思いますけど。
ああ、なるほど。そういうの今年は何もしなかったですね。外出なかったか、おちまきを買いに行くということもなく、そんな形で、京都は緊急事態宣言が発出されたままで、一応5月11日までになってるんですけど、さて多分延長されるんじゃないかなっていう感じですね。東京もどうでしょうねという、ね、
うん、うん、そうですね。
で今週いつが母の日ですか？先聞いて忘れました。
母の日は、今週の日曜日だそうです。
週、5月の2週目の
日曜日、5月の第2日曜日ですね、はい、
うんうん、じゃあ人によってはアメリカでも何かこうお母さんに何かしたりするんですかね？
そうでしょうね、まあ、プレゼントとか、あとは子供がちっちゃいうちだと、まあ、イメージとしてはというか、テレビとかでよくあるシーンとしては、お母さんにブレックファーストインベッドって、ベッドで朝ごはん持ってってあげるみたいな、ことをしたりする みたいなのもあるみたいですが、
うん、あ、そうなんや。お母さん気遣いそうですね。早めが覚めたけどまだ起きたら悪いわみたいな
まあそうかもしれないですね、うん、
あ、なるほど。いや、さっき、リュウタさんと今日の収録時間あったんですけど、ちょうどその時間に、弟のリクオが、ピンポーンってやってきて、なんか、花を持ってきて、なんやろうと思ったら、母の日だからって言って、何の花を持ってきたでしょうか。
何でしょうか。まあ、母の日といえば、日本だとカーネーションなんですけど、
で植木で持ってきたので、アジサイが綺麗やったからアジサイっていう、なるほどっていう感じで、今花屋さんもそう、こうきっと母の日でもカーネーションとは限らず、きっといろんなお花を用意してるんじゃないかな、
うん、季節としてはそうですよね、
ということで、私はこの収録時間に遅れ、さらには最初の最初のイントロダクションを読み間違え、そして久しぶりに初めてですね、最初のところ間違えたのを私多分取り直しっていうの
は、そうですよね、まあ、生の時だと間違えてたらいけないところだからあれですよね、まあ、間違えにくいところではあるはず、
で今日はどうなるかみたいな感じでおしゃべりを続けていきたいと思いますが、アバナ・シャンペーン、イリノイ大学も夏休みに入りますかね、そろそろ5月1週目、
そうですね、そろそろ授業が終わって、試験期間になって、それが終わったら夏休みですね。
日本の大学だと例えば前期の授業が終わって、でそれから試験期間が2週間ぐらいあってっていう感じですか。イリノイ大学も、そういうふうに試験期間みたいなのがあるのかな。
ありますね。10日とかだったかな。かもしれないですが、うん、試験の期間はあります。
今大変な人は大変なんですね。
うん、
受ける方も大変だし、採点する方も大変だしみたいな。最後の仕上げの時期かと思いますが、そうとも知らず渡るさんに元気って言って、メールをしたら、こういう返信が返ってきました。PhD3 年目にもかかわらず気になる授業を複数履修したせいで最終課題に追われておりますが、笑い元気にやってますということで、どんな様子かなということで、実は先週UIUC、JPN COVID-19 タウンホールのミーティング、達也さんが主催されてますが、そこに参加させてもらって、ズームで、それで、まあ、ワクチン接種も何ていうかな、順調に進んでいて、まあ、ちょっと起きる人がだんだん少なくなってるかもしれませんがという感じで、皆さん何か私顔が見えないんですけど、ビデオなしでやってるんで、でも何か皆さんの声がちょっと明るいような気がして、いつもより少しリラックスして話してはるんじゃないかなっていう気がして、という印象を渡るさんに送って、どうですかって、尋ねたら、渡るさんが、次のようにこうなんかメールを書いてくださいました。読んでみます。コロナはワクチンを打てたということで、確かに多くの人が精神的に安心できつつあるのかもしれません。ただ、感染者数はアーバナーシャンペに限って言えば前から落ち着いていたし、達也さんが情報を更新してくださっていたので、個人的には前から安心できていて、そこまでこうワクチンを、私さんもワクチンを打たれますが、そこまで変わらないかも、都会でなく田舎の大学町というのも大きいですね。ただ、実際に収束するのはまだ先でしょうね。大学は秋学期から建物へのアクセスをワクチン接種だけ OK にする、今は週に2回の PCR 検査をしてますが、それが免除になると言ってますが、地理学部、渡るさんが所属している地理学部の授業は秋もオンラインが多くなりそうという感じの、お便りです。もうちょっと長いんですが、また別の日に紹介したいと思うんですが、それでもだいぶ状況が違いますよね。日本のワクチン接種の進み具合というか、まだ始まったところっていう感じで、
うん、それはそうですね。まあ日本はまだ高齢者向けが、場所によっては予約が始まったぐらいのところかなと思うので、
それで達也さんが、4月30日4月の終わりに、そのこのタウンホールの、ウェブサイトで書かれていた、まあ、現在の UIUC キャンパスの、状況をまとめていらっしゃって、そこにも今はこう陽性者数陽性率はともに減少傾向です、UIUC キャンパスでは定期的な全数検査の実施に加えて、学生教職員のワクチン接種もこう進んで進捗しています、こうということで状況は安定している。でこの数日間は検査陽性率が 0.05% まで低下しており、UIUC コミュニティ内での予防接種も進んでいて、でプラスここ驚いたんですが、プラス感染者数約6000名の自然免疫により集団免疫が獲得されつつある可能性がありますということで、確かに、安心、いろいろ情報が提示されて安心ではありますけども、それでも、イリノイの学生さん数は今全部戻ってきてこられてない、オンラインで受けたられるかもしれないけど、4万5万人ですよね。
学生そうですかね、全部合わせると。
でスタッフも入れるとって言っても6000人っていう数は日本のもしこれ大学だったらびっくりしますよね。
そうですね。
これまでの、陽性者数の累計が6000人っていうの、つまり、7人8人9人に1人は陽性になってるっていうこと、でただこれはもう徹底的に検査をしていて、トータルの検査数が、イリノイ大学のホームページを見てみますと、トータルの検査数が、これ数え202万5061名、5月4日検査、これも日本では考えられないですね。200万以上の検査数累計でも、昨年度からの、ひょっとして日本もある大学で徹底的に週2回学生も先生も 教職員もみんな週2回検査をしたら、どれぐらい陽性者数がいるかっていうのは現状からは想像できないですね。
検査してないので、そうですね、まあ、
こんな検査してるとこありますかね、日本で。ないですよね。
そこまでやっぱりリソースのあるところっていうのは、ないんじゃないかなと思いますけれども。
だからそういう意味でその数の多さだけじゃなくて、陽性者数どれだけ検査をしていて、その何パーセントが陽性者数で、その数にデータに対してどういう対策を取っていくかっていう取り方が、いろいろこう国によったり地域によったり大学によったりして随分違うんだなと思います。で渡辺さんがまた出演してくださる、時にその UIUC あとイリノイ大学アバナシャンペン校の中にいて、何がどういうふうに見えてきて日本と違うのかなということをこういろいろこう話してみたいなと思いますし、達也さんからもいろいろまた話し、はるかの賞に出演していただいてお話を聞きたいなと思います。ということで今日の最初の曲、ですが、なんと渡る続きで、渡るさんじゃないですけど渡る続きで高田渡るの夕暮れという曲をお届けしたいと思うんですが、リュウタさんは高田渡るをご存知でしょうか。
少しは聞いたことはありますが、
もしこうリアルでよく聞いていたとしたら1960年代70年代のフォークシンガーで、自衛隊に入ろうとかそういう曲が有名だったりしますけども、本当フォークを長くギター一本で歌って来られた人ですけど、もう亡くなっていて1949年生まれで2005年の4月16日 亡くなられています、ずっと旅をしながら歌ってきて、北海道だったかな、その旅の途中で体調崩されてそのまま亡くなられたんですけども、でこの、 あの4月16日に亡くなられて、で今年の4月16日にあの写真集が出て、あの高田渉さんの写真集じゃなくて高田渉が撮った写真ということで、その写真集、高田渉の視線の先に写真もどき1972から79がとても良かったので、あ、久しぶりに渉さんのことを思い出し、なんか近くにほうほうほう座っていう本屋さんがあるんですけども、その本屋さんに4月に行ったら高田渉の写真がこう貼ってあって、まだ宣伝する前だったんですけど、渉高田とか、え、これ渉さんの写真とかって、思って、そしたら4月16日に写真集が出版されて、それを早速買ったんですが、まあ、渉さんのって言って、別にお友達じゃないんですね、あの、あの遥かな賞の候補者の、渉さんみたいなお友達じゃなくて、でも一回私が学生時代に、大学生の、あの学生時代、金沢大学だったんですが、その1回生か2回生の時に、多分渉さんが道でこの辺に昼間から飲めるおでん屋さんがないですかみたいな聞かれたんじゃないかなと思うんですけど、で、ああ、そしたら私、まあ、あのジャズのライブハウスとかでバイトしてて、夜こうね、どこのお店が空いてるかとかしてくれて、昼間だったんですけど、あ、じゃあそこのおでん屋さん空いてると思いますけどって言って、結局一緒に昼から、なんかおでんを食べながら飲んでて、でその渉さんが、あの、私はミュージシャンやって言うんですね、あので、歌いに来たっていう、で次の日ライブがあるって、あ、そうなんですかって、ね、おでん食べながら、 でも私にずっと喋ってはったら息子がいて、その息子と一緒には暮らしてないんだけど、息子がいてみたいな話をずっとこうしたはって、なんで私昼間からこのおじさん の息子さんの話をずっと聞いてるんやろうか、まあ、とにかく明日ライブ行ってみようかなっていうので、それが高田渉だったんですけど、リュウタさん、その時に高田渉は何歳だったでしょう。私ずっとおじいさんとすっごい年の離れたおじさんやと思ったんですけど、うん、今から思うとそれは1980年代の初めなので、さっき計算したら高田渉は30過ぎだったんですね。
ですね、うん、
で、ってその時20歳ぐらいの学生から見たら、高田渉の30何歳っていう高田渉は相当年上に見て、うん、見たんですけど、でつまり今の龍太さんより若いんですよね。
そうですね。
で、なんかそう、愕然として、じゃあ、あの今の20歳の人から見たら、はあ、自分ってどんなおばあさんだろうとふっとこう思った次第なんですが、あの高田渉は特に、あの結構飲んで舞台でもなんか結構眠りそうにその頃からなってたような気がして、
うん
うん、ということで、後からあの高田渉が、ミュージシャン、よく知られたミュージシャンで、あ、いろんな歌歌ってらっしゃるんだなということをライブに行って知りました、その写真集をあのがすごく良かったので、今日は最初の曲は高田渉で夕暮れです。どうぞ。
夕暮れの街で僕は見る自分の場所からはみ出してしまった多くの人々。